共に集まって主を礼拝できていること、またアフリカの方々も来られて礼拝できていることを本当にありがとうございます。素晴らしい特別賛美の一つ一つをゴスペルクラブ、ピースルミエルの一つ一つを心からありがとうございます。また今日この特別礼拝に集まったお一人お一人を心から感謝いたします。インターネットでオンラインして礼拝されている方々を、またダウンロードして礼拝されている方々を心からありがとうございます。今から御言葉に聞きます。どうぞ聖霊様、御言葉を通して私たちに豊かな語りかけと励ましを与え、またメッセージを通して神様が私たちを励まし強め導いてください。イエス様、あなたはこの年も祝福されることを信じています。どうぞ御言葉を通して語ってください。聞く者も語る者も減り下ります。神の言葉によって私を生かし、信仰を養い、100倍60倍30倍の実を豊かに見させてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、心からあなたを愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目を見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。私たちの教会では11月から新年度ということですので、もうすでに2ヶ月経っているわけですけれども、まあ西暦ではですね、日本ではこの、まあ、お正月といってここからスタートになりますけれども、そのイスラエルチームに行ってですね、毎年御言葉を受けるときに祈っていたときにですね、今年は、新しい言葉を受けるというよりも、私はですよ、今まで語られた言葉をなんかいろいろ語られて、その中でも特に一つはマタイの18章の19節、あなた方のうち2人が心を一つにして祈るなら、どんなことでも天の地の神は叶えてくださいますという言葉とともに、この武器の7章8節、8章7節ね、あえて2017年版で読みますけどね、ちょうどこの聖書を読んだときに、あなたの始まりは小さくても、あなたの終わりは極めて大きなものになるというね、もともとはこっちに書いてある、甚だ大きなっていう、この言葉で、実は一番最初、1988年5月22日に、礼拝をスタートしたんですけども、長崎教会は、その時に与えられた言葉、その言葉がね、もう一遍飛び込んできたんですね。そして、すごくその言葉が語られて、でそれで今回は今まで語られた言葉が語られたんですね。でその中で新年礼拝の時に、パウロ牧師があっちに書いてある、夜市にも帰れるものは、100倍、60倍、30倍の実をつけるって言葉が語られて、この既に与えた言葉を心にしっかり留めて悟るなら、その時に100倍、60倍、30倍の実をつけますよって言われたんですね。で、マタイの方の言葉を語っていたんですけども、今日は、この1月1日はこの8章7節を語りなさいと言われたんですね。あなたの始まりは小さくても、あなたの終わりは極めて大きなものになる。この言葉のすごくいいところがあるんです。この言葉は条件がないんです。で、呼ぶ気ですから伝言関係はもちろんあるんですけども、今回伝言関係関係なく、この言葉が言葉として語られたので、ちょっと伝言関係は無視しますね。本来聖書はそうやって読むんじゃないんですよ。でもここはね、でこの言葉に条件はなくて、あなたの始まりは小さくても終わりは甚だ大きなものになるよっていう約束であり宣言なんですね。だからどうすればかって、私たちは受け取って信じるだけなのです。あとは喜ぶだけです。ところがね、受け取って信じて喜ぶだけなんですけども、その最も簡単なことが結構できなくなることがあるんです。どうしてかというとですね、ちょっと話は変わりますけどね、その答えを出す前に、普通日本人はお正月を迎える前に大掃除ってのをよくやるんです。で、長崎教会でも勝って12月の後半大掃除よくやってたんです。今日はこっちの部屋、今日はあっちの部屋って。ところが11月が新年度ってことに、当時主の主が今ライトオブエターのラガペになってですね、正月じゃなくなった、新年じゃなくなったので、お掃除しなくなった。そしたら10月が年度末だから、10月のお掃除をするかというと、10月は日本の社会はみんな普通に動いてるから新年度って意識するけれども、イスラエルチームも出ずに取りなしもあったりするから、新年度って意識してるんだけど、お掃除はしないで過ぎてしまう。で、いつお掃除するかというと、ずっとお掃除しないことになる。そしたらいつまでたっても事務所は大荒れで、街道もなんか大変な状態になる。そういう現象が起こってきたんですね。普通ならお正月になるときに大掃除してきれいになるのに、きれいにならない。大食代日っていう大臣があって、まあ、大体10月の10日ぐらいになるんですけども、1年に1回ね、ユダヤ人に全国民が悔い改めて、神の前に悔い改めて大食代日ってあるんですね。で、日本人だったらそのお正月前がみんなお世話する時だったんだけど、それがなくなっちゃったので、きれいにならない。 で、部屋がきれいにならないことはよくはないけど、よくはないけど、まあいいんですけど、問題は私たちの心が時として、こう掃除を忘れてゴミだらけになったり傷だらけになったり、こうそういう状況になっている時がある。そうなると神様の言葉が飛び込んできても入っていかない。罪があったり傷があったりすると、神の言葉を聞いていてそうだって頭で思うんだけど、心の中に落ちてこない。頭で分かるんだけど心で受け止めれない。心までは入ってくるけど霊の中に染み込まない。そういうことが起こってくる。で、これはまずいんです。で、この、まあ、日本でいうお正月、私にとってはもう新年は始まってますけれども、せっかく日本人はこの時休みますので、で、長崎教会まで大体お正月って昔はですね、新年断食で祈祷会とかやったんですけども、今年はですね、明日も明後日も休みなんですね。で、なんか主に示されて、で、一人一人ね、神様とゆっくり交わるとき、家族とゆっくり交わるときを持ちながら、心のお掃除、霊のお掃除をしてほしいなと思うんですね。で、3つのことを言います。で、それができたときに、例えばこの教会に与えた言葉があなたの心に飛び込んでいって、頭じゃなくてね、霊で受け止めるようになる。あるいは聖書を読んでるとき、あなたに語ってくださる神の言葉が飛び込んできて、頭で理解するんじゃなくて、もちろん大事です、頭で理解することは。理解した上でそれが心にまで深く入ってくる。で、心と霊にまで入った言葉というのはあなたの人生に成就するんです。で、神の言葉は人を作り変えるんです。神の言葉は人々をあったかしくしてくれるんです。神の言葉は今までできなかった壁を突き破っていくんです。神の言葉には不可能はないんです。必ずそうなるんです。でもそれが頭だけじゃなくて本当に心と霊に落ちこないといけないんですね。で、3つのことを言いますね、示されたから。1つ目はね、まあ普通悔やためって言うんですけど、まずその前に神様を賛美することね。で、ただ賛美で本当に神ご自身を賛美する。感謝して賛美ね、まずね。何かと神様は変わってないでしょ。あなたも私も状況もいろいろ変わってるかもしれない。昨日と今日ではまるっきり喧嘩してるかもしれないね、人見ていたら感謝どころじゃない、ね、と思うことがあるかもしれない。でも神様は何も変わってない。神様は今もアガペの愛で、無条件の愛で、無代価の愛で、あなたがどうであれ関係なく、神様の愛は今も変わらずにあなたにも私にも注がれてるんですね。この方は変わらない、ね、で、神様の清さも変わらない。永遠の方なんですね。で、永遠というのは言いながらよくわからないところもある時間の中に私たち生きてるから、ね、こう時間を超えてる方は、ね、永遠なのかでしょ。だから神様は何でしょう、ね、本当にこう不可能ない方でしょ。言い出したらきりがないですね。神様は清い方、聖なる方、義なる方、正しい方、愛なる方、最善しかなさらない方、全能の方、不可能のない方。嬉しいですね、言ってるだけ元気になりますよ皆さん、ね、何かというと、そうやって神様を本当に神ご自身を褒めたたえる。何か変わってないから、私たちは周りはいっぱい変わるけど、神様はそのことにて決して勝てない。その神ご自身をまず褒めたたえて賛美するんです。そうするとね、内側がね、喜びとか力が湧いてくるんです。これはされた方は分かります。アメリカのチャーチオンザウェイというところのね、牧師であるジャック・ヒョーバート牧師も、今はなんか他の方にあれ言ってそうけど、まあね、創設者であり、ロサンゼルスですごく大きな教会になってましたけども、昔そこによく行って祈ったんですけども、そのジャック・ヒョード牧師はお墓でし頃ね、ある教会を牧歌した時に、こう本当にいろんなことがあって、でいろんなことを通して成長していくんですけど、ある時その街道でいつもいつもね、神様を褒めたたえたんですって。ですごいなんか霊的な圧迫があってきつくて本当につらかったんですって。でもそれでもとにかく神様を賛美することを徹底しちゃったんですって。そしたらそれを徹底したら、ある時すごいですね、アメリカに来て土曜日の日にね、ヒーター入れに行くんですって。思わず考えちゃいますよね。前の日からヒーターつけたら電気代いくらかかるんだろうってね。悲しいですね、私日本人ね。でもヒーター入れに行ったんですって。それでヒーター入れに行って、こうね、土曜日の日に入れに行ったら、その時、雲のような幕が折ってたんですって。すぐ分かったって。聖女にかかった神の臨在の幕だって。で、思わずひだまずいたって言って。で、そして、本当に神様は臨在を感じたんですって。で、そしてしばらく神に褒めたいたら消えていったんで、特別その教会は、伝道会をしたわけでもなく、コンサートしたわけでもなく、とにかく神様を街道で褒めたいたら、ある時そういうことが起こって、その次の日の礼拝がいきなり2倍になったんですね。それからその教会に成長が始まって、どんどん人が増えていった。礼拝が全く変わったんですって。 で彼らがしたことは賛美することだけだったんですね。でその話を昔礼拝でしたんです、ずいぶん昔。でそれを聞いたのが、今福岡にいらっしゃいます佐田紀子牧師、あの方も今も若いですが当時はもっと若かったある商事会社に勤めておられたんですね。長崎来る福岡からねバイクに乗って来られた、かっこよかったんですよ、ね、でそういう話をしてたら、その話を聞いてある商事会社に勤めておられて、その商事会社がすごくちょっと職場が厳しかったようで、ものすごくきつかったそうです。それでこれだと思ってですね、人よりも早く商事会社の職場に行って、まだ誰も来てないうちに公室とか事務所とかに行って、徹底的に神様おめでとうございますとかやったんですって。徹底的に、人来たらできないからね、人が来る前にもう徹底的にやったんですって。そしたらね、職場の雰囲気が変わったんですって。それだけじゃない、先輩の女の人がなんか彼女に向こうから声かけてきて、なんかあなたを見てるとなんか嬉しそうだけど何があるのとか言って、とか言ってですね、クリスチャンですよって言ったら、とか言ってね。で福岡だったんですよ当時、わざわざ福岡からその先輩は日曜日の休みを長崎までカモメに乗ってやってきて礼拝に来たんです。何週間か来まして明確に救われました。福岡だったんで毎週会話できなかったんですけどね、あれは賛美と礼拝の実なんですよ。で皆さんね、神を褒めたたえるだけで実は神の臨在が来る。で神の臨在が来ると、さっき言った汚れてるもの、詰まってるもの、傷ついてることがこう、ね、隠されていることが明らかになるって。で神は責め立てるんじゃないんです、許して清めて癒してくださる方なんです。人は明らかにして責め立てるんです、明らかになった。まあ、こっち行くとかわいそうだね、どこ行きましょうかねこっち行きましょうかねここ行きましょうね、お前は悪性ことしただろうってねこうなるわけですね。ところが神様を明らかにしたときに、こんな罪があるんだねって言ったときに、その罪を明らかにすると同時に許しを用意されてるんです。こんな傷ついてるねってことを言うのと同時に、その癒しを用意されてるんです。私たちは知らない間に霊的なものを受けていたり、霊的に縛られていたり、ある場合には霊がいたりすることもある。でもその時にこういう霊的なものを受けてるねって言った時に、それでそこから解放することを用意されてるんですね。で本当に神ご自身を賛美し、神ご自身を褒めたたえると、その臨在がやってきて、その臨在の中で私たちは癒されたり清められたり解放されてる。ある場合それだけで、ね、でその次がね、その今度は臨在の中でですね、感謝していくんですね。丁寧に神様に一つ一つね、いろんなことを、今起こっている状況をね、これはもう主の時間じゃない、ダライト・ベーター・ナガペの人たちは、ね、何度も聞いた話ですけど、丁寧に感謝していくわけですね。で感謝していくとね、もちろん感謝していくうちに状況は変わるってことを私もたくさん聞いたのはその通りなんですけど、大事なことは感謝していくと、感謝する前には見えなかったことが見えてくるんです。そのなんでこんなことが起こった、どうしてこんなことが許されたんだって思いたくなることの中にある、もっと深い神の計画とか神の御心が見えてくるんです。感謝していくと、見えなかったものが、分からなかったことが神様が教えてくださるんで、これがすごく大事なんです。その時になんかある場合は悔い改めが導かれていく、ある場合はそれを感謝していくことによって本当にいつも状況が逆転していく。その感謝を通して今まで信仰とか希望が湧いてくるんですね。だから皆さんね、許されているいろんなことがに関して、ね、でもまず賛美ですね。まず賛美をして、その臨在の中で感謝していく。なぜそういうかというとね、賛美する前に感謝するとね、無理して感謝したりするからね、感謝しながら文句という名の感謝をしている人がいるんですねだから本当に神様を賛美した上でこう感謝していくといいんですね。これはすごくですね、まあ、感謝の証はもうたくさん聞いていると思いますからね、でそしてその感謝をした上で感謝していくと、多くの場合ね、こちら側にも問題があったなということが見えてくるんですね。例えば、まあ、私だったら夫婦でもそうですし親子でもそうです、先日久留米教会行ってきた、ね、信仰2年経ってもいまだに喜びが尽きない久留米の松本俊也牧師、ね、長崎の時は怖かったのに結婚してからなぜか知らないけど優しく明るくなってしまった俊也牧師、本人に言うと普通なら怒るのに怒らないで、それでもニコニコ笑って喜んでるからよっぽど嬉しいんでしょうね。でも説教で言ってました、長崎と同じ言葉なんですよ、今年の言葉が、あなた方を殺す人に死ぬならどんなことでも叶えてくださるってことなんです。で早速へーっとびっくりしたんですけど、それが向こうに与えた今年の言葉で同じなんです。 で、それで夫婦でのことを言っていて、この前も言いましたけど、ね、冷蔵庫、独身時代の冷蔵庫をずっと使ったんだけど、子供ができたから大きな人になって夫婦で心を一つにしのったら答えられたってね。もう一つなんかあったんだけど、それも答えられたって言ったんだけど、ところがなかなか心が一つにならないってね。なんかほっとしたところがありました、ね、そういうところを通りながら二つになって一つになってるからね。でその時に面白かったんですね。こうまだ結婚して2年しか経ってないけども、そうやって一緒にいる時に、ね、こうなかなか一つになれないんだけど、多くの場合神様が悔い改めを導くんですって。そういった本人がで本当にこう、ね、徹底して感謝していくんだけど、感謝していったら、ね、相手が変わってくれると思って感謝するんですけど、感謝していくと相手が変わる前に自分の悔い改めを示されるんですって。でところが悔い改めた後にすごい祝福が待ってるって証しをされたんですよ。で私それを聞いて、おお健やかに成長しているとか思いながらですね、嬉しかったんですね。そうなんですよ。感謝することによって状況が変わることは何度でもあります。確かに。でもある場合は感謝することを通して悔い改めが導かれるんです。無理してとか頑張ってじゃなくて、ああ確かなかったなって、あの私子供のこととかよくあるんですよね。一生懸命やったのにどうしたかなと思ってこうね、でもあこのことも感謝しますか言ってるとね、あなたは良いと思ってやったかもしれないけど、それは子供にとってはすごく大変だったんだよとか、感謝してくると見えてきてね、悪かったなと思ってね、なんか本当に違うとして申し訳なかったって思いが湧いてきてね、悔い改めたことが何度あるかってね、まあ、子供があるからあんまり白説教できないけどここ本当に思うんですよね。夫婦でもそれはあります。だからそれが大きいんですね。感謝するってね、見えないものは見えてくる。で3つ目、悔い改めるんです。で悔い改めっていうとどうも日本に懺悔って言葉があって、すごく否定的な暗いイメージが日本人には入ってるんですね。これはサタンです。悔い改めって聞いたら喜びが来ませんか。クリスチャンなくなった。だってもう十字架でイエス様が全部罪をあがなってくださってるから、悔い改めたら許されちゃう、悔い改めたら解放される、悔い改めたらもう許しがそこにあって祝福がやってくる。罪があると神の祝福を受けられないけど、その罪が本当に悔い改めた瞬間もう許されたくじゃなくて、それがないものとされて一回も罪を犯しないものとされるから、祝福がドドーッとくるわけでしょ。だから悔い改めっていうのはクリスチャンってすごい祝福の希望の言葉なんですね。ところがね、結構この悔い改めはそういうふうに、そういうふうじゃない人が多いんで、日本人の場合。どうしてか。これね、はっきりサタンが働いてると思います。これ悔い改めは祝福なのに、否定的なものが来てるんですね。で、感謝、賛美として感謝をして悔い改めた時何が起こるかというとね、来るんですね。で、悔い改めに関してね、祈ってたらね、何回も明かしたことなんだけど、神様は導くから話しますね。もう何回も聞いてる人はすいませんね。やっぱり、興味深いのはね、いくつかあるんですけど、興味深いのは、今二人で心一つに祈るならって言うじゃないか。で新婚時代私たちは二人で心一つに祈って、ね、何度も言ってますけど、すごい恵みを受けたんですが、一回だけ失敗した、一回だけ。何度も話しましたけど、覚えてます？で、それは何かというと、私の大学の後輩が新学生になって同じ教会にいて、その人が献金だけじゃなくて、いろんな献品ね、新学校になると献品もらうから、献品もらったものも10分の1献品とか言ってね、してたんです、いろんな人に。ある時私に11検品券を切れたん、何だったかな覚えてないけど、なんか食べ物ね、こうコンビニの袋が中にいてね、キャラさんこれ私の11検品とか言ってね、ありがとうってもらったんですけど、つまずかないでね、私を軽蔑しないでねって言ってきますけど、その時私はお祈りしてたら本当に神に祝福されたんですね。怖いぐらい、青森のリンゴ、和歌山と佐賀と愛媛のみかん、ね、それから長野にいたコスタ牧師からは新鮮な野菜、それ以外も全国各地から名物を送ってくるし、食べたいと思ったらなんかこうそれが与えられて、もう本当に祝福された。しかも良いものだらけだった。そしたらね、悲しいかな、人は高ぶるんですね。後輩をくれたそのものを見た時にね、何て思ったかというとね、口に出さないですよ、クリスチャンだから。なんだこれと思ったんですね。ね、つまずかないでね、なんだこれと思ったんですかね、恥ずかしいけどね、まだ分かったこともあって、そしてその日はそれで終わった。で 2,3 日経った時に、3日ぐらい経った時に朝祈った、何にもなかった、お金も食べ物もあった、そんなことはもうだらだったから、で祈ったらいつでも与えられたから、いつものように夫婦で真剣に祈った。そしてもう確信があった、絶対与えられると思って進学校に行った、ね、で進学校に行ったらまず最初にメールボックスに行った。だいたいメールボックスにいつも 2,3 通手紙が入ってて、で読む、で、あ、いつもの 3つ入ったかな、ですぐに封切ってみて、恥ずかしいけどね、そういう時ってね、手紙を読む前にね、さっさと落としてね、
何か入ってないか見るんです3通ともねすごくいい手紙だった、すごくいい手紙だったけど、お金も、金券も入ってませんでしたみんないい手紙だったけど、であれと思ったんですね。で教室行って誰か何かくれるかなと思ってキョロキョロしたけど誰もくれなかったでお昼になった、朝は断食、ね、初めてでした。物がなくて断食したのは、示されて断食したことは何回もありましたけど、何もなくて、あれおかしいなと思ったら、まあでも一応くらいいいやと思って、でお昼断食をして教会に戻ってきて奉仕に行くんですけど、そこで妻と祈りながら来て、でまたお祈りしてて何も来ないからまた教会行った。それでまた夕方帰ってきたけど何もないんですね。で二人でそのおかしいな、こんなことはない、こんなことは今まで起こったことはないって、誰かが教会行ったらね、必ず教会の人がね献品をくださったんですね。ないんですよ。みんなニコニコしてる、ニコニコしてこうやって見るんだけど何もないおかしいなと思うんですね。おかしいおかしいと思う。わからないですね、罪ってね。その時皆さん気づかないんですよ。人って高ぶりに気づいてる時は高くない、気づかなくなっちゃうんです、高ぶりって自分で。そしてねおかしいなと思いながら言ったん、そして戻ってきてね、これおかしいよって言ってね、二人でちょっと祈ろうって、神様どうしてですかって祈ってた時に、あっって私思い出したんですよ。あれ3日前に後輩にもらったあれどうしたっけと思ってね、はっと思ってね、まあ2部屋しかなかった、2部屋ってキッチンと部屋しかなかったけど、キッチンの方にパッと行ったんですね。それで慌てて冷凍庫開いたら冷凍庫に入ってない、冷凍庫にも入れてなかったんですね。はっと思って冷凍庫閉じたら冷凍庫の横の片隅にその袋が置いてあったから、慌ててパッと取り上げてみたらね、腐ってた。その瞬間分かった、これは果物が腐ってんじゃないって、私の心が腐ってるって、これだーって思ったんですよ、これだーって。それでね、妻と二人でそのキッチンにきちんとひだまずいて神様ってあなたは怖いぐらい祝福されましたって、本当に僕のためです。でもその結果心が高ぶって、あなたが大腐った後輩からのものをすいません、なんだこんなものと思って、気がついたら腐らせましたって、この心を許してください、本当に高かったですって悔やめた。涙が溢れましたよね。でもね、その時ね本当に悔やめたんだけど、そしたらねものすごい平安が来たんです。すっごい臨済が来たんです。それでね、妻とね祈り終わった後ね、じゃあ徹夜祈祷があった、金曜日だったら徹夜祈祷行こうって言ってね、スペースニードルって言ってね、あるところの外国人がやってるなんかそのイングリッシュとコーヒーハウスかなんかの2階でやってたんですけど、行って車で行ったから、車を妻が駐車に止めに行く間に、私は妻の運転前から、私はそのまますぐ1階にパッと入ったら、なんとその私にそれをくれた後輩がそこにいた。入った瞬間パッと振り向いて、あ、キャラさんって言ったから、おっと言ったら、向こうが思わずみかん2個持ってきて、キャラさんこれ食べますかって言ったんですね。うん、食べるって言ったね。2個くれたん。ね、思わずニコニコしましたけど、そして彼はそのまま2階に上がっていったん、さーっと。で、私は妻を待ってたん、この2個を持ってね。で、妻が来たから妻にね、これ誰がくれたと思うって、彼だよって言って渡したん。で、そのみかんをね、その日初めて食べた食物ですよ。もう涙が止まらなかった。怖いな、神様ってこんなに真実なんだと思ったんですね。涙が止まらなかった、本当に。で、私が今まで人生で食べたもので2番目の美味しいんです。一番美味しかったのはね、韓国行って1週間断食した後にね、チューっていう食べ物があるんですけどね、しかもその断食はね、私が出して、妻が出して、2人で出して、やっと目の病気にまでなってやっと成就した1週間の断食を終えた後に、チューを食べる時に妻と譲り合ってね、君が先に食べない、あなたが先にとか言ってね、あの愛をもう一度って言いたいんですけど、そうやって食べた、そのチューが一番美味しかった、人生で。その次の美味しかった、本当にその次の美味しかった、どんな料理よりも美味しかった、うん、その日から再び神様は全部答えて満たし始めてくださったんです。見事なぐらい。いやね、私自分がね高ぶってると思ってなかったん。その朝今日も答えられると思ってたんです。昼になっても気づかなかったん。心がいろんなものが入っておかしくなったの分かってなかったん。でも聖霊が教えてくださって分かった時に良くなったん。で、このお正月ね、時間があるでしょ、さっきも。まずくはダメなんて思うと、ちょっと、まあね、分からなくなったし、人間ってこう自分で悪い悪いとか思うから、そんな無理して思わなくていい。まず神様を賛美しましょう。神様の素晴らしさ、神様の清さ、神様の愛。私もあなたも変わるし、人は変わるし、もう まあ、ちょっとこんな言い方悪いけど、嫌なこともあるし、なんでこれと思うこともあるし、自分を見ても人を見てもがっかりすることも痛むこともいっぱいある。でも神様は変わらない。この方は本当に愛な方で、真実な方で、善能な方で、もうこの方に声を向けたら賛美と褒めたたえしか出てきまないでしょ。だからまずこの方を賛美し褒めたたえて、その上で今許されていることに丁寧に感謝していくと、見えないものが見えてき始める。はって気づいたときに聖霊様の助けをいただいて悔やめると、許しがもうそこにある。それで終わらない。それ悔やめるのは、それがなくなったらドドーッと血が流れてくる。それで聖書を読むとね、神の言葉がね、飛び込んでくるんです。飛び込んでくるんです。ここじゃなくて心と霊に。その言葉は100倍60倍30倍の実をつけるんです。今年は心にで、しかも今日語ったこのね、あなたの始まりは小さくても、そのあなたの終わりは極めて大きなものになる。で、これは数だけ考えないで、数が増えるとか経度が増えるとかもちろんだけど、私たちの人格も極めて大きな成長したものになる、ね、そしてあなたの前にも本当に祝福が極めて大きな祝福となっていくっていうことですよ。それが起こってくる。で、これだって状況なんか信じればいいだけなんだ。だから本当にその言葉がストーンと心の中に入って霊にくると、今年をかけてギャーッと根が張っていきまして、言ってみますように根はね、なかなか芽が出ないほど深く広く張るから、問いかけたらドドーッと成長するから、100倍60倍30倍の実を結ぶんです。必ずで、この御言葉のすごさはね、条件ないんです。信じるだけでいい、受け取るだけでいい。でそういうことも他にもありますよ。死に信頼する者は失望されることはない、何度も聞いてるでしょ。死に身を避ける者は、ね、守られる。死を恐れる者は死を恐れる者は乏しいことはないは、死を恐れないといけないけど、ね、その言葉を受け取ることができる。頭じゃなくて霊と心に。でね、それをね、この年で見て100倍60倍30倍共に見ていきましょう。いや、神様が100倍60倍30倍って言ったからね、今年100倍60倍30倍いきます。もっと喜んでよ。いや、嬉しくないですか。いや、本当に自分だけじゃない、お互いに。で、その恵みの中に入っていけるということをね、してほしいですね。で、3つ言いました。神様を賛美する、本当に目の前のことに丁寧に感謝をする、そして聖霊の恵みの中で悔やみていく。その時に言葉が深く入ってくる。そしてその言葉はあなたの人生に100倍60倍30倍の実を、神の言葉を必ずつけていきます。溢れるほどに。それをね、お互いに見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉を心からありがとうございます。お一人お一人置かれている状況は違うと思います。お仕事をされている方、学生の方、お家でいろいろなことをしている方、いろんな立場があり、いろんな状況があると思います。あなたは全部ご存知です。あなたは一人一人例外なくそのことを愛しておられ、そして本当にその方を祝福しようとしておられ、何だからではなく、それにもかかわらず愛してくださっているしよ。どうぞ本当にあなたを賛美し、いろんなことがわからないこともいっぱいありますが感謝をし、で様、どうぞ自分を責めるのでもなく、大正解に落ち込むのでもなく、聖霊の助けの中で悔い改めて、神が用意しておられる祝福、神が与えようとされている祝福をあふれるほどに共に受けていくことができるように、この年言われた100倍60倍30倍の祝福を見ていくことができるように、極めて大きなものになるとおっしゃいました。その極めて大きなものになる、数において、財において、心において、祝福において、あらゆる面において、その祝福を共に見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。信じます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人ともに、一同とともに、長崎エルサレム教会、イサヤフィラデルフィア教会、大村教会、インマニュエル島原教会、また今日集われた人一人と、そのご家族とともに、その国とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。